お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話ししていただきます。本日は放射線科の飯田行先生をお迎えして、アイソトープ治療についてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、まずこのアイソトープ治療なんですけれども、
私、放射線科というところに勤めているんですけれども、放射線科は、大きく二つの仕事がありまして、有名なところだと一つは画像診断といいまして、みんながよく知っているような CT とか MRI とかを用いて、病気の診断とかを行うところなんですけれども、このアイソトープ治療はもう一つの、放射線科の仕事である、放射線を用いた病気の治療を行う部門になります。
放射線って、放射線治療ですね。
そうですね。はい、で、放射線治療も大きく2つに分けることができまして、皆さん一般的に想像するような放射線治療というのは、体の外から放射線を当てて病気を治すというような治療なんですけれども、こちらは外照射、外から照射するっていう意味で外照射って言ったりするんですけれども、もう一方、このアイソトープ治療っていうのは、実際に体の中から直接病気に放射線を当てる治療法で内照射と言ったりします。うん、でその時に用いられる物質が放射性同位体、放射性同位元素と呼ばれるもので、英語でアイソトープって言ったりするんですけれども、そういったアイソトープを用いる治療法ということで、アイソトープ治療という名前になっているって感じですね。で本日はこちらのお話をさせていただこうかなと思います。
はい。いや、先生、今の話の流れの中で、体の中から直接放射線を当てるという、私どもからしたら、どうやるんだろうという感じではございますけれども、じゃあその話を今日は。
そうですね。
はい。わかりやすくお願いいたします。
はい。まずでは最初に、アイソトープ同位体というのがどんなものかというお話をちょっとさせていただこうかなと思います。
はい。
中学校とか高校の科学の授業とかでおそらく習ったことはあると思うんですけれども、元素ですね。世の中には同じ元素、原子番号が一緒の同じ元素であっても、重さの異なる、中性子の数が異なる元素が多数存在しています、
はい。
で、そういった同じ元素だけれども重さが異なる物質のことを同位体、アイソトープって言ったりします。
はい、
で、またこのアイソトープ同位体はですね、物質的にちょっと不安定な同位体がありまして、それが、改変と呼ばれる現象を起こして、放射線を出すことができる同位体というのがあります。
先生、改変いろんな専門用語が出てきましたけれども。
原子は、通常自然界に存在する原子というのは非常に物理学的、科学的に安定なものなんですけれども、同位体というのは、重さが異なってくることによって、物質の電気的な、不安定性が増すんですね。で、それがより安定なものに変わろうとするときに改変と呼ばれる現象が起こります。で、そのとき放射線を出すことができる動態を放射性同位体って言ったりしますね。で、そういった、放射性同位体から出てくる放射線を用いて病気を治すのがアイソトープ治療ということになります。
なかなか皆さん今頭がどうなってますでしょうか、ですね、皆さん。中学校や高校の時の授業で習ったことがあると思いますがという前置きがありましたのでね、思い出そうとしましたけれども、なかなか難しかったです。でも改変というのは不安定な状態から安定させるために移行するときに出る、
そうですね。
放射線が出ることを、
そうですね。
放射線同位体。
そうですね。その、改変するときに放射線を出すことができる同位体というのがありますね。
それを用いるということなんですね。はい、わかりました。さあ、続けていきましょう、先生。
はい、で、今回お話しさせてもらう、代表的なアイソトープ治療に関してなんですけども、それを放射性溶度内容療法っていうものの話を今日はさせていただこうかなと思います。
放射性溶度内容療法。
はい。
はい。
で、もう比較的古くからありまして、おそらく戦前、第二次世界大戦前ぐらいから、多分アメリカとかではやられていたんじゃないかなっていう治療で、非常に歴史のある治療法ではあるんですけれども、やはり、どんな病院でもできる治療法ってわけではないので、 あまり皆さん耳馴染みのないものなのかなと思いますね。
そうですね。はい。
で、こちらでお話している放射性ヨードのヨードなんですけれども、うん、まあ、ヨードとかヨウ素っていう元素は、もしかしたら皆さん聞かれたことあるんじゃないかなと思います。
そうですね。元素というよりも、栄養学というところで、ね、
もう人体に非常に必須な栄養素になります。はい、で、まあ、自然界にとてもありふれてて、まあ、そうですね、海水の中にたくさん蓄えられてるって言われてますね。で、うん、まあ、海藻とか青魚といった食べ物にもたくさん含まれている物質になります。
はい、
で、先ほどお話したように、まあ、人体にとっても非常に重要な物質でして、そういった海藻とか青魚といったような形で食べ物として、体の中に取り込まれているものになりますね。うん、で、取り込まれたヨードっていうのは吸収されるんですけれども、
はい、
まあ、甲状腺に、特異的に取り込まれるっていう性質があります。で、甲状腺というのはどこのことかって言いますと、まあ、首の前の方に、気管っていう空気の通り道があるんですけれども、はい、そこの周りにへばりついている臓器でして、うん、内分泌臓器、内分泌ホルモンを出す臓器になりますね。
はい、
で、甲状腺では甲状腺というホルモン、を分泌しているんですけれども、その甲状腺ホルモンの原材料となるのがこのヨード。
そうなんですね。え、先生、じゃあヨードが足りなくなったら、その甲状腺ホルモンも出にくくなるってことですか？
そうですね。その通りですね。実際に、まあ、日本のような海で囲まれているところでは特に関係ないんですけれども。
足りなくなるってことはあんまり考えない。
アメリカとかヨーロッパとか内陸地、海から離れているようなところだと、まあ、あえて食べ物に、食塩とかですね、塩とかにヨードを添加させた食材っていうのがわざわざ売られているような感じで、うん、まあ、妊婦さんとか足りなくなりがちなんですけれども、そういったところの方は、そういった人たちはもう、あえてそういった食べ物に加えて、ヨードを、まあ、甲状腺ホルモンを補充、機能低下症になるのを防ぐためにわざわざホルモンも補充、ヨードも補充してたりします。
うん、そうなんですね。はい。このヨードを使うんですか？
うん、そうですね。基本的にはそういった、海の中から取れるヨードをまた分離して、塩に混ぜて使ってる感じなんですけれども、うん、こういった食べ物で使われているヨードなんですけれども、特別な、131ヨードと言いまして、特別な番号、まあ、同位体のヨードがありまして、うん、それが放射線を出すことができるんですけれども、そういったのを用いて行う治療というのが放射性ヨード内容療法というものにな
ります。あ、なるほど。この甲状腺ホルモンを作るために甲状腺に、ヨードが、まあ、原材料ですから、取り込まないといけない。それを、まあ、放射線が出る、放射線同位体というものがあるから、その甲状腺ホルモンが、機能低下したとき、低下？機能？
そうですね。今回お話しさせてもらうというのは、まず機能亢進症の。
亢進症。
話になりますね。まあ、甲状腺の病気っていろいろあるんですけれども、はい、まあ、よく皆さんが知っている病気としましては、いわゆる甲状腺機能亢進症、バセドウ病とか、あとグレーブス病とかって言われる病気があります。
よく聞きます。
その治療でこの放射性ヨード、内容療法というのが行われてたりしますね。で、この甲状腺機能亢進症なんですけれども、基本的には、甲状腺ホルモンが過剰にたくさん分泌されすぎてしまって、
はい、
まあ、いろんな症状が出てくる。で、甲状腺ホルモンというのは、どういったホルモンかって言いますと、簡単に言うと体の代謝を、司っているホルモンになります。ですから、それがいっぱいありすぎてしまうと、体の代謝が非常に亢進してしまう。
うん、
で、症状としましては、例えば、頻脈ですね。
頻脈。うん、
ドキドキ、すごい脈が打つような感じになって、まあ、すごくそれが進行してくると、心臓に負担をかけて心不全というのが出てきたりしますし、うんうん、あと、まあ、代謝が活性化されると、まあ、急激に体重が減ってきたり。
あ、体重が減る。
うん。あとは、まあ、有名な症状としては、手の指が震えてきたりとか、あと、すごく汗かきですね。発汗があって、全然止まらなかったりというような症状が出てきたりしますね。
実際、そうですね。見た目にも、ちょっと、目が飛び出てきたりとかっていう形で。
うん。眼球突出っていうのも一つの症状の一つになってますし。ありますよね。あと、外から見た変化だと、やはり甲状腺が活性化されてくると腫れてくるんですね。だから、そうですね、うん。首の周りが腫れてきて、うん、結構首が太くなってきて、うん、まあ、女性の方はちょっとそちらが気になるとかっていらっしゃる方も結構いますね。
特徴的な部分がありますよね。
うんうん、
はい。じゃあ、その、甲状腺機能亢進症、
うんうん、
まあ、バセドウ病に、この、アイソトープ治療が使われるということなんですね。
うん、そうなんですね。まあ、通常バセドウ病は、抗甲状腺薬っていうお薬の治療が行われているんですけれども、うん、 まあ、大体そうですね、2年以上お薬継続してもなかなか治らなかったりすると、まあそれ以上続けても、この抗甲状腺薬効かなかったりしますし、あと副作用がありますね。抗甲状腺薬の副作用としては、まあ、アレルギーが出てきたり、皮膚のアレルギーが出てきたり、あと肝機能障害。あと、まあ、大事なものとしては、無下流球症と言いまして、はい、体の中から白血球が全然なくなってしまって、感染をきたしやすくなって、まあ、重度な感染にかかってしまうという病態がありますので。
命にも関わりますよね、そうですね、そこまでいくと。
うん、で、そういった場合になると、もうこの抗甲状腺薬ってお薬が使えなくなりますので、その際に、今からお話しする放射性用度内容療法というのが、出番になってくるという形になりますね。
はい。じゃあ先生、放射性溶度内容療法で、まあ、治療するということなんですけれども、この甲状腺に取り込まれますよね。でも、飲んだ時には、その、放射線を発してないんですか？
そうですね。お薬、飲んでもらうお薬の形としては、はい、この放射性溶度っていう成分を閉じ込めたカプセルですね。
うん、
カプセルを飲んでもらう。
そうですね。
やりますね。だから、飲む際には、他のところに放射線がついたりということはあります。
ないわけですね、うん。はい、安心しました。
で、このカプセル飲んでいただきますと、お腹の中で溶けて、体の中で吸収されるんですけれども、先ほどお話ししたように、溶度っていう成分は甲状腺で甲状腺ホルモンの原材料になりますので、この治療で使う放射性溶度も甲状腺に集まってきます。でそこでベータ線と呼ばれる放射線が出てきます。でそのベータ線によって甲状腺の組織を壊して、まあ、細胞の量を減らして機能を下げるっていうのがこのバセドウ病に対する放射性溶度内容療法、アイソトープ治療になりますね。
なるほど。10この機能を出している組織を5に減らすみたいな感覚でしょうか。
そんな感じになります、
ね。そしたら出過ぎてたものが、普通の量に戻るみたいな。
そうですね。
なるほど。
で、結構放射線を使った治療法なんで、皆さん怖いなってイメージを持たれる方いらっしゃいますね。ますね。で、よく聞かれるのが、まあ、髪の毛抜けませんかねとかって聞かれるんですけれども、まあ、先ほどお話ししたより、基本的にはこの溶度っていうのは甲状腺という臓器にしか集まってきません。だから体の他の場所で悪さをすることはないって考えてもらって構いません。あと、体の中で出てくるベータ線と呼ばれる放射線なんですけれども、この放射線も体の中で飛ぶ距離が2、3ミリという非常に短い距離しか飛びませんので、まあ基本的にはもうこのお薬、放射線のお薬はもう甲状腺にしか効かないって考えてもらって構いません。
うん、まあかなりね、やっぱり体の中に自ら放射線を入れるっていうのはちょっとドキッとしますけれども、そういうふうに説明を受けると安心ですね。ただ先生この治療にはまあいいところばっかりではないんですよね。
そうですね。まあ一番のまあデメリットといしましては、甲状腺の機能がですね、まあ治療前は、高い状態なんですけれども、この治療を受けられた方っていうのは甲状腺機能が下がりすぎてしまうっていうのが出てきます。うん、で、まあ普通の人と同じぐらいの甲状腺機能になれば一番いいんですけれども、
そうですね、
まあ治療直後であれば、まあ、ある程度普通の人と同じぐらいになった、なる場合もあるんですけれども、まあ、この治療を受けられた方は、治療後、徐々に甲状腺機能下がっていく傾向にあります。
そうなんですね。
なので、一気に甲状腺機能落ちる方もいれば、普通の人と同じぐらいになったかなっていう方もいらっしゃるんですけれども、やっぱそういった方も、まあそうですね、数ヶ月とか数年単位で、徐々に甲状腺機能下がってきまして、まあ最終的には、ほとんど頻発で、甲状腺機能低下症という状態になってしまいます。
そうなんですね。
で、この治療で甲状腺機能低下症になった人はもう一生涯甲状腺機能は戻ってきませんので、
うん、
まあ今度は足りなくなってしまった甲状腺ホルモンを補充していただく必要が出てくるという感じですね。うん、ただ、やはり、このアイソトープ治療を受けられる方は先ほどお話ししたように、まあ、抗甲状腺薬っていうお薬とかが使えなくなったり、はい、まあ、それ以上続けるのが大変になってきた方とかがいらっしゃいますので、まあ、低下症になったとしても、もともと体の中で合成されているホルモンと同じホルモンを補充してもらって、きちんと甲状腺機能を保っていただければ、まあ、日常生活は特に問題なく過ごせますので、まあ、低下症になったとしても、そういったホルモン剤の補充できちんとコントロールしていって、様子を見ていくという形になります。
そういうことなんですね。じゃあこの放射性溶度内容療法は他にも使われますか？
そうですね。やはり甲状腺の病気なんですけれども、今度は甲状腺がん ですね、悪性腫瘍である甲状腺がんの治療にも使うことができます。うん、で、甲状腺がんも、まあ、いろんな種類があるんですけれども、はい、その中で、甲状腺乳頭がんと呼ばれるものと、甲状腺露胞がんという、
露胞がん
というがんがあります。はい、で、この二つのがんはですね、甲状腺の露胞細胞と言われる細胞由来のがんになりますね。で、この甲状腺の露胞細胞なんですけれども、こちらは、先ほどからお話している尿道を取り込んで、甲状腺ホルモンを作る、細胞になります。
そうなんですね。
で、先ほど言った甲状腺乳頭がん、甲状腺露胞がんの中でも、分化度が高いと我々は言ったりするんですけれども、高分化型の露胞がん、乳頭がんというのは、元々の甲状腺の露胞細胞の性質をある程度、持ってますので、がんになったとしても、そういった尿道を取り込む性質があります。ですから、まあ、そういった、がんに対して放射性尿道を飲んでもらうと、まあ、そういったがんに、特異的に尿道が集まってきて、先ほどお話ししたベータ線でがんをやっつけるというのが治療の原理になります。
はい、先生、すごい今、スラスラと難しい話を言いましたけれども、要約すれば、まあ、そのがん細胞であっても尿道を取り込むので、その放射、この治療法が、適用できるということですね。
そうですね。
すいません。
で、まあ、基本的には甲状腺がん、はい、まあ、がんの、治療の基本は手術なんですけれども、うん、甲状腺がんにおいても、この手術がまず前提になります。ただ、この甲状腺乳頭がんとか露胞がんというのは、首のリンパ節とか胸のリンパ節に転移をきたしやすかったり、うん、あるいは、肺とか骨とかに転移をきたしやすかったりします。で、そういった全身に散らばってしまった病気を手術で一個一個、取るわけにはいかないですし、
はい、
この甲状腺がんというのは、がんの中でも、いわゆる化学療法とか、あと外から当てる放射線の治療が非常に効きにくいが
んなんですね。そうなんですね。
で、そういった全身に散らばってしまった病気に対して、うん、この、放射性尿道内容療法っていうのはもう成分として、うん、一個一個の病気に届きますので、
うん、
まあ、特異的に狙って放射線を当てるということが特徴になります。
うん、面白いですね。
うん、そうですね。
うん、面白いですよ。やっぱり。
まあ、そうですね。最近で、まあ、聞いたことあるかもしれませんけど、分子標的薬っていうお薬の。
分子標的薬。
うん。これは、そうですね。例えば、がん細胞とかの細胞の表面に、うん、まあ、特異的に、現れているような、抗原とかって言えば、なんていうのかな。うん、細胞の目印なものとか、うんうん、あとレセプター受容体というものがありまして、はい、そういったのを狙って、うん、まあ、お薬が届きやすくなるような、うん、なんていうのかな、そうですね、トレーサーって我々言ったりするんですけれども、うん、そういったものを投与して治す治療、分子標的薬っていうのがもうこの、まあ、10年、そこら、まあ、流行りの治療になってるんですけれども、うん、このアイソトープ治療は、まあ、同じような原理の治療をもうかなり前から行ってるっていうのがちょっと面白いところかなと思いますね。
ピンポイントで治療できるということですよね。だから、他の細胞を傷つけることなくということですね。はい。そういうことなんですね。はい。じゃあ、これは先生、入院とか、しないとダメなんでしょうか？
基本的にはですね、バセドウ病も、あと甲状腺がんでも外来通院で行っております。
そうなんですね。
うん、ただ先ほどお話ししたような甲状腺がんの、まあ、転移のある方ですと、治療で使う放射線の量が多くなってしまいますので、うん、そういった方は、入院治療が必要になってきます。これ法律で決められてまして、ある一定量以上の、放射線を使った治療の場合は、専用の治療室に、入院して治療しなさいというのが決まってますので、そういった方は入院治療になりますね。
はい、先生、この専用の治療室っていうのは、うん、たくさんあるんですか？
ですね、沖縄県にはもう、私が勤めている龍大病院に、一部屋しかない感じですね。
先生、一部屋に一人ですよね、患者さんはもちろん。
だから、一回では、まあ、一人ずつしか入院できない感じになりますね。
そうですね。先生、この入院も長い、期間入院するってことですか？
入院期間は、まあ、病院ごとに違うんですけど、でしょうけど、我々のところでは、月曜日入院したら金曜日退院ですね。うん、基本的には1時間。あ、1週間。
1週間。
ですね。
じゃあそのサイクルで、まあ。
そうです。ただですね、1週間入院すると、その部屋の中自体が、放射線で汚染されたことになりますね。うん、次の1週間はクリーニング期間になるので、この隔週でしか治療ができない感じ。だから月に2人ぐらいしか治療ができない感じなので、もう、結構、すぐに治療できる状況では ないんですね。ですから今ご紹介いただいても、うん、まあ、入院治療が必要な方の場合は、だいたいちょっと半年ぐらいの待ち時間が出てしまいます。で、やはり、がんの治療で半年待っても大丈夫なのかなって不安に思われる方はいらっしゃるんですけれども、うん、まあ、甲状腺がんは、いろんながんの中でも比較的性質がおとなしいがんですので、うん、まあ、通常ですと、まあ、半年1年ぐらい、割と待ったとしても、うん、特に影響は出ることはないですね。
進行がゆっくりということですね。
そうですね。うん、ですから、まあ、皆さんにご説明させていただいて、ちょっと待ち期間が出てしまいますっていうのはご了解いただいているところになります。う
ん、先生、その待ってる間は何もしないんですか？
基本的にはそうですね。特に、先ほど言ったように甲状腺がんというのは非常にマイルドなものですので、うん、まあ、やってもらうことといえば先ほどお話したホルモン剤を、
うん、
甲状腺がんの方も手術で甲状腺取られてて、甲状腺機能低下症になりますので、うん、それを補うための甲状腺ホルモンを補充してもらうというのが大事になります。
それをしっかり。
そうですね。で、これ補充することによって、甲状腺が、残ってる甲状腺がんの活動性が抑えられるっていう作用もありますので、うんうん、まあ、そのホルモン剤が飲むのが大事ですよというお話をさせてもらってますね。
はい、ありがとうございました。まあ、先生、このアイソトープ治療を、まあ、今回はこの、放射性陽動内容療法についてお話がね、聞きましたけれども、はい、他にもいろいろ種類が。
そうですね。まあ、癌の治療がメインになることが多いんですけれども、うん、まあ、悪性リンパ腫に対する、イットリウム90という放射性同位体を用いた治療とか、あと、前立腺がんの、骨への転移ですね。骨転移に対してラジウム223というのを使った治療とか、うん、まあ、いろいろありますし、まあ、今後、まあ、少しずつですけれども、まあ、世界的にはいろいろ開発されていって増えていくところではあるんじゃないかなとは思います。
です。考えてみれば、この手術するよりも体の負担はすごく。
もう全然少ないですね。
ですよね。うん、ということでございます。はい。本日は放射線科の飯田暁先生をお迎えして、アイソトープ治療についてお話を伺いました。先生、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
次週の放送は、IVR についてお届けします。
ヒノアンシティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、e メールアドレス、小文字で、info@gcfm818.com、ファックス番号は、098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。